それでは賛美をもって始めていきたいと思います。主と共に歩む賛美します。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。主と共に歩む。その楽しさよ。主の御踏みたまひし、御法とをたどる、人がし、主にすがりて、絶えず、我は進ま。一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝も心開いて主の御前に座ります。聖霊様、どうぞ私たちに言葉を悟らせてください。御言葉の中にある主の御教えにしっかりと目を留めることができますように、また従っていくことができますように導いてください。心から感謝します。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。本日の箇所はヨハネの福音書20章19節から31節までです。拝読いたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じませんと言った。8日のうちに、弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て、彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じるものは幸いです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため。またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。アーメン。はい、それでは内容を先にまとめてみたいと思います。蘇られたイエス様は、ユダヤ人を恐れて隠れていた弟子たちのところに来られ、ご自身の復活を明かしされました。そこに居合わせなかったトマスは、他の弟子たちが復活を明かししても信じることができませんでした。8日のうち、再びイエスはトマスの前にも現れ、ご自身の復活を明かしされました。トマスは信じました。では、この箇所をもう一度読みながら、最初に示されることをメモしていきましょう。はい。では最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい。私、30、31が目に留まりました。 この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためであるというところから、イエス様が復活されて、たくさんの印や奇跡を行われたんですけども、その素晴らしさを見るのではなくて、これらのことが書かれた理由は、イエスが神の子キリストであることをあなたが信じるため、自分の救い主として受け入れるために書かれたのであって、この奇跡や印だけを通してすごいと信じるのではなくて、自分の人生にイエス様が介入しなければいけないんだということを感じました。以上です。
私は21節と22節に目が止まりました。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように私もあなたがお遣わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。これまでイエス様に従ってきた弟子たちが、イエス様がいなくなった途端に、本当にユダヤ人を恐れて戸を閉めて閉め切ってしまっていた。まあ、こういう信仰と、そしてもう一段階、イエス様が来られて、平安を与えて、そして聖霊を受けさせる。で、出て行きなさいという、まあ、そういうふうにイエス様が語ってくださる、そのような信仰。もう一段階、上の信仰っていうのがあるなっていうこと、そこに目が止まりました。はい、それではもうしばらく黙想していきましょう。御言葉を一つ一つ深く探っていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また罪について示されることがないでしょうか。模範とすべきこと、避けるべき行動など、一つ一つ深く探っていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は29節から31節を通して、イエス様は奇跡を行われるお方であられますが、何も行われなくても救い主だということを教えられました。イエス様が何かしてくださったり、何か与えてくださるから救い主なのではなく、たとえ何も与えられなかったとしても、何も自分の身に奇跡が起こらなかったとしても、それでも完全な救い主なんだということをここで教えられました。また、19節、26節を通して、イエス様は平安を与えてくださるお方だということを教えられました。平安があなた方にあるようにと、弟子たちの前に現れてくださったんですけども、恐れや心配事を抱えている人の心に平安を与えてくださるお方で、疑い、不信仰、恐れ、心配を平安に変えてくださる方だなということを教えられました。以上です。
はい、私もイエス様が平安をくださる方であり、またそれとともに使命も与えてくださるお方だということを21節から悟りました。主が私のためにまた良い行いも備えてくださるという御言葉を思い出して、本当に神様は私たちを愛して守って、また人生のすべてにおいて介入してくださるお方だなということを思わされました。また27節なんですけれども、トマスに対してイエス様はご自身の傷を見せてくださいました。まあ、このように疑う者にもご自身を表してくださる、とても優しいお方だということを思わされました。以上です。
私は22節と23節を通して、御子イエス様について教えられています。イエス様は信じる者に聖霊を与え、その者を通して罪を許すというご自身の権威を執行される方、そのように教えられました。イエス様は福音書の中で多くの人々を霊的、また肉体的病を癒され、その際に、こよ、あなたの罪は許されました。宣言されました。この地上でこのようにして罪を許す権威を執行していかれましたけれども、同じようにイエス様は、この聖霊を注いだ一人一人を通して、福音を宣言させ、 この権威をこの地上で執行されている、今も執行されるお方であると示されました。以上です。
はい、それでは適用のためにもうしばらく黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は今日はイエス様が何かしてくださるから、何かいいことをしてくださる方だけではなく、もっと大きい自分の人生そのものを天国に入れてくださる救い主であることを改めてディボーションを通して認識しました。特別なスケジュールがなかったとしても、特別に何か奇跡が起こらなかったとしても、それでも全て主の主権の中であるので、今日はどんなことがあっても、また何もなかったとしても、いつも感謝して主を見上げて進みたいなということを教えられました。そうしていきます。以上です。
はい、私は今ロンチェストンに来ているんですけれども、今日は日本人に伝道するチャンスが与えられています。主が平安とともに使命を与えてくださるということを目想していて、今私に与えられている使命は今日の80人のワーホリの子たちに食べさせるということなんですけれど、本当にこの伝道に集中していきたいなということを思わされました。今とても平安で、ここに来る前はちょっと平安がなかったというか、どういうふうにすればいいのかなと思ったんですけれど、いろいろヒントが与えられて、伝道集会がスムーズに進むようになるかなということを教えられました。そのように平安をくださり、使命をくださる神様に感謝します。
私はイエス様が聖霊様を私たちに注がれて、私たちに福音を宣言させて、その罪を許す権威を執行される方だと、今日は教えられました。この権威を、私自身も御言葉をこの福音を宣言して、用いていただこうと思いました。日曜日の礼拝の後の時間にコンタクト取れる方がいれば、福音を述べ伝えていきたいと思いました。
はい、最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、それぞれの地に主が今御言葉を持って使わせてくださっています。その固い確信をもう一度与えてくださり感謝します。平安を持って、また御霊を受けて、主よ、あなたの御言葉に従って進んでいきます。どうぞそれぞれの地で主が今日も罪を示し、悔い改める人々を起こしてくださいますようにお願いします。心から感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。 学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。